本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙4章17節から24節です。そこで私は主にあって厳命し厳かに進めます。もはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心とのゆえに神の命から遠く離れています。道徳的に無感覚となった彼らは公職に身を委ねてあらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでした。ただし本当にあなた方がキリストに聞き、キリストにあって教えられているのならばです。まさしく真理はイエスにあるのですから。その教えとはあなた方の以前の生活について言うならば、人は欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神に型通り作り出された新しい人を身につけべっきることでした。アーメン。イエス様は30歳になられた時、バプテスマのヨハネから洗礼をお受けになり、その後荒野で40日間断食をされることで交渉外を始められました。断食を終えられたイエス様は神の国が近づいたことを述べ伝え、弟子たちをお召しになりました。教官福音書、すなわちマタイ・マルコ・ルカの福音書はこのことをほぼ同じように伝えています。一方、第4の福音書と呼ばれるヨハネの福音書は少し違う内容を伝えています。ヨハネの福音書が私たちに教えてくれる非常に重要な事実は、イエス様の交渉外の期間が3年であったということです。教官福音書にはイエス様が交渉外の間に杉越の祭りでエルサレムに登られたことがそれぞれ1回ずつしか出てきません。そのため教官福音書だけを見るとイエス様の交渉外があたかも1年であったかのように受け取られ、交渉外の始まりから十字架を追われるまでが非常に慌ただしく展開していったように感じられます。イエス様が人々から熱い支持を受けておられたのに、ある瞬間には大祭司たちをはじめとする宗教指導者たちとユダヤ人たちの策略、そして総督ピラトの判決によって十字架を追われるに至る一連の出来事がなぜあれほど早く進んでしまったのか不思議に感じるほどです。しかしヨハネの福音書にはイエス様がユダヤ人の祭りを過ごされたことが何度も出てきます。その中で杉越の祭りを過ごされたことがはっきり杉越とは記されていないもの1回を含めて全部で4回出てきます。ですからイエス様の交渉外が少なくとも3年間であったことがわかるのです。ヨハネの福音書はイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けられた後、交渉外の期間に行われた最初の印、すなわちガリラヤのカナの婚礼で水をブドウ酒に変えられた出来事の後、杉越の祭りを前にエルサレムの神殿に登られたことを証言しています。ヨハネの福音書2章13節から16節です。ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中に牛や羊や旗を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になり、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家としてはならない。交渉外を始められたイエス様はエルサレムに登り神殿を清められました。当時のエルサレム神殿は一番奥に至聖所と聖書があり、その部分が祭司の庭で、その東側にイスラエルの男性が入ることのできるイスラエルの庭がありました。そのさらに東側にイスラエルの女性が入ることのできる女の庭があり、一番外側が異邦人の庭でした。 邦人の庭には生贄の動物を売る店とお金を両替してくれる両替所がありました。当時イスラエルの民は生贄として捧げる動物を持ってエルサレムの神殿で神様に生贄を捧げました。神様に捧げる生贄の動物は傷のないものでなければなりませんでした。ところがその生贄に傷があるかないかを判定するのは生贄を持ってきた人ではなくエルサレム神殿の祭司たちでした。生贄を検査する祭司たちは外から持ち込まれた動物については検査料を取るだけではなくありとあらゆる難癖をつけて欠点を見つけ出しこれは生贄として捧げられることはできないと判断しては元に返していました。ですから人々は神殿の中で売られている動物を買うしかありませんでした。ところが神殿の外で売られている動物の値段と神殿の中の値段はなんと20倍も違っていたと言われます。つまり神殿の外では1万ウォンの羊1頭が神殿の中に入ると20万ウォンの羊に化けてしまうということです。さらに神様は出エジプト期の時代から10歳以上の男子に毎年半シェケルの命の贖いを納めるよう命じられました。その半シェケルは聖なる半シェケルと呼ばれ幕や神殿を維持するために用いられました。半シェケルは当時の労働者4日分の賃金に相当しました。ですから半シェケルは労働者2日分の賃金に当たります。この命の贖いすなわち神殿税は貧富の差にかかわらず10歳以上の男子なら誰もが同じ額を納めなければなりませんでした。ところがその命の贖いとして半シェケルを納める際に両替する人が必要になった理由はその半シェケルをユダヤの銀貨では受け取らずツロのシェケルでのみ受け付けていたからです。そして神殿の中で生贄用の動物を売っていた店と両替所はアンナスの店として知られていました。当時の現職大祭司カヤパの舅であり以前の大祭司でもあったのがアンナスでした。つまり神殿の中の店は大祭司一族の商売の拠点だったのです。ですから交渉外を始められたイエス様がエルサレム神殿で生贄として捧げる動物を売る商人たちを神殿から追い出し両替人たちの台をひっくり返されたことはエルサレム神殿を牛耳っていた宗教指導者たちへの挑戦でした。自分たちの欲望を満たすために神様さえも利用していた彼らは人々と神様との間を遮る大きなつまずきとなっていたからです。このようにしてイエス様は交渉会を始められて最初に迎える杉越の祭りを前にエルサレムに登り神殿を清められました。そしてイエス様は十字架を終わることを目前にして最後にもう一度エルサレムに登り再び神殿を清められました。マタイの福音書21章12節13節です。それからイエスは宮に入って宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。この時にはヨハネの福音書2章の神殿を清める出来事から3年の隔たりがありました。神殿の中では生贄として捧げる動物を売る店と神殿税を納めるための銀貨を買える両替所が依然として盛んに営業していました。神殿の表示の庭は市場市場そのもののようなありさまでした。イエス様は心の中で3年前にしたことは何一つ変化をもたらさなかったのだなと嘆かれたと思います。 イエス様は本来祈りの家であるべき私の家をあなた方は強盗の巣にしてしまっていると言われました。祈りというのはスズメやツバメが主の祭壇のそばに巣を作るように自分の力や自分の持っているものを頼るのではなく自分の人生を神様にお委ねすることを意味します。ですから私たちが自分自身や家族、自分の人生に起こる大小さまざまな出来事、そして誰かのためにまた世界のために祈るということはその全てを自分の力では育てることも担い切ることもできないと告白することと同じです。また私たちが今こうして生かされ持ち享受しているものは全ての自分の力によるのではなく神様の恵みと御業の結果であると告発すること、それが祈りです。一方強盗とは和紙やフクロウなどの猛禽類のように自分を信じて生きる人だと言えます。自分の拳であれ自分が手にしている武器であれそれを頼りにして自分の人生の土台を自分自身の上に築いています。そのため自分の欲望や世俗的な価値観に執着します。それだけが自分の人生を輝かせ自分を立ててくれると考えるからです。そうしているうちに自分の人生そのものが強盗の巣になってしまいます。しかし自分の人生の拠り所を自分自身の上に築いてしまうならその人生は結局崩れ去ってしまいます。なぜなら人間は皆有限な存在だからです。イエス様がご覧になった時生贄用の動物を売る者たちも両替人たちもそしてその背後にいるユダヤの宗教指導者たちも強盗と名が変わりませんでした。エルサレムの神殿は強盗の巣と同じような場所になっていたんです。ですからイエス様は今回も彼らを神殿から追い出されたのです。このようにイエス様の交渉外は神殿を清めることから始まり神殿を清めることで終わりました。イエス様の交渉外において神殿を清めるということはそれほど重要な出来事でした。ここから私たちは2つの教訓を心に刻むことができます。第一に、人はとても敬虔そうに見えることをしながらも、実際には欲望と世俗的な価値観にとらわれて生きることがあり得るということです。自分が敬虔そうなことをしていることと、自分が本当に区別された生活を送っていることとは、決して同じ意味ではありません。預言者サムエルが生まれた頃、大祭司エリの二人の息子もまた祭司でしたが彼らは誰よりも欲望を追い求める生き方をしておりしかも幕屋で神様に仕える祭司でありながら神様はどのようなお方であるかを知りませんでした。第二に自分の欲望を日々脱ぎ捨てていかなければ本当の意味で神殿の人として形作られていくことはできないということです。自分の欲望を脱ぎ捨てないなら私たちの人生はある瞬間強盗の巣へと落ちていってしまいます。今日の本文もまた古い人を脱ぎ捨てて新しい人を見に来なさいと促しています。まず本文20節はこう証言します。しかしあなた方はキリストをこの世には学びませんでした。パウロは神様なしに生きる異邦人は虚しい心で歩んでいると言いました。なぜなら彼らの悟りは暗くなり神様の命から遠く離れているからです。また彼らは神様についての正しい知識がないために自分たちを作り導き御国を与えてくださるお方である神様を人格的に知るべきだということ自体を知りません。そして彼らの心は石のように固くなっていてその内側を永遠の命の血が流れることができない状態に してしまっています。パウロはエフェソの教会に対して、しかしあなた方はキリストをこのようには学びませんでしたと力を込めて語っています。キリストから学んだ人はどのように生きるべきかを22節24節で次のように示しています。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。キリストから正しく学んだ人は古い人を脱ぎ捨て新しい人を身に着ると人だと言います。ここで私たちが心に刻むべきことが2つあります。第一に、順序としては古い人を脱ぎ捨てることが先であるということです。油の工場で働く人や炭鉱で石炭を掘る工夫は、仕事を終えた後必ず作業服を脱ぎ体を洗ってから普段着に着替えます。仕事を終えて顔だけ洗っておきながら、油まみれや炭まみれになった作業服は脱がないまま、その上に普段着を着る人はいません。これまでとは違う生き方をしたいと願うなら、以前の正しくない習慣や行い、世俗的な価値観などを必ず先に脱ぎ捨てなければなりません。以前の正しくないものを脱ぎ捨てないまま新しいものを着ようとすると、古いものが新しいものの価値観を壊してしまうのです。第2に、古い人を脱ぎ捨てるのは新しい人を着るためだということです。もし古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着ないなら、その人はハンス・クリスチャン・アンデルセンの童話裸の王様の主人公のようになってしまいます。聖書にも、古い人を捨てるのは新しい人を着るためであることを示す良い例があります。イエス様は弟子たちに次のようなお話をされました。ルカの福音書11章24節から26節です。汚れた霊が人から出て行って、水のないところを垣間見ながら休み場所を探します。一つも見つからないので出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は掃除をしてきちんと片付いていました。そこで出かけて行って、自分よりも悪い他の霊を7つ連れてきて、みんな入り込んでそこに住み着くのです。そうなるとその人の後の状態は初めよりさらに悪くなります。ここで家とは、その人の魂、心、生活などを意味します。ある人が以前とは違う生き方をしたいと決心し、その人の家、魂、心、生活などを整理しました。以前よく行っていた正しくない習慣も、正直ない生き方も捨てました。しかしその空いた場所に、正しいもの、真理のもの、命のもの、永遠のもので満たすべきでしたが、何も満たさず開けたままにしてしまいました。その人の中で彼を支配していた悪霊がしばらく外に出て戻ってみると、家は以前とは違ってすっかり片付いていました。そこで自分よりもさらに悪い7つの霊を連れてきて住み着き、その人は以前よりももっと悲惨になってしまったのです。かつて青瓦台、大統領官邸が執務空間だった時、一般人が自由に入れなかった理由は何でしょうか。その家の規模が大きかったからでしょうか。最高級の材料で建てられていたからでしょうか。それともきれいに清掃されていたからでしょうか。全て違います。そこに大統領がおられたからです。たとえ青瓦台ではなく、わらぶきの家、屋上の部屋、半地下、ワンルームだとしても、そこが大統領の執務空間であるなら、誰も勝手に出入りできません。 昔王宮にも自由にでき出入り、できませんでした。その理由は部屋が100もある巨大な建物だからではなく、王がそこに住んでいたからでした。しかし今は自由に出入りできます。今の宮殿は名前と姿こそ宮殿でも、実質的には公園であり博物館だからです。私たちの魂と心、生活で神様を着るなら、つまり神様をお迎えするなら、そこは霊的な聖画台となり、霊的な王宮になります。しかし神様以外のもの、たとえどれほど多くても、どれほど高価でも、どれほど珍しいものを置いたとしても、やがてそこはサタンがブランコになり、滑り台で遊び場になってしまうということを忘れてはなりません。そのため私たちの人生と信仰において空にする、脱ぐことは非常に重要であり、その後に満たす、着ることはずっと重要で、真理と命と永遠のもので満たすことは何よりも重要です。イエス様は交渉外の始めと十字架を目前にした最後の時に神殿を清められました。聖書は私たちの体は聖霊の宮であると教えています。またエペソ2章22節では、このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神のお住まいとなるのですと語っています。神殿である私たちが正しく建て上げられるためには、古い習慣に従う古い人を必ず脱ぎ捨てなければなりません。22節です。もう一度お読み申し上げます。その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人は欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと。私たちが脱ぎ捨てなければならない昔の人の特徴は2つあります。1つ目は滅びていく習慣に従うということです。滅びていくはとは無意味、虚しいという意味もありますが、一時的という意味もあります。第一コリント9章24節から25節です。競技場で走る人たちはみんな走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また格闘技をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするんです。古代にも現在のオリンピックのような大会があり、競技には大きく2つ、記録競技と格闘技がありました。記録競技には陸上や乗馬が、格闘技にはボクシングやレスリングがありました。当時の選手たちも現在のナショナルトレーニングセンターのようなところで10ヶ月間訓練を受けたと言われます。当時訓練を受けた人にこのような言葉を言っていたと言います。勝利したいと願う者は多くを耐え、多くを努力しなければならない。暑さも寒さも耐え、愛と先から離れなければならない。またこんな言葉もありました。選手は顔にどれほど拳を受け、体をどれほど打たれなければならないのか。しかし彼らは栄光への渇きのために全ての苦痛に耐えるのだ。しかしそのような努力によって得るものは朽ちる勝利者の冠です。優れた選手はメダルやトロフィーを数多く受けますが、5年10年と時が経てば色褪せていきます。私たちが幼い頃もらった賞状を今見たからどうでしょう、見たらどうでしょうか、どう思うでしょうか。私も昔は頭が良かったんだなと思うよりも、時の速さをより強く感じるでしょう。しかし私たちが走る目的は朽ちないもの、 一時的ではなく永遠のものを得るためです。ガラテヤ人への手紙6章7節から8節はこのように記されています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは御霊から永遠の命を刈り取るのです。思い違いをしないということは自分を神様が扱ってくださるのであって、神様を扱うことができるものであると考えないことで、自分が蒔いたものと違う種類の実を刈り取ることができるなどと思わないことです。自分の肉体のために蒔く人は肉から有限のものを刈り取り、聖霊のために蒔く人は聖霊から永遠のものを刈り取ると言います。蒔いた通りに刈り取るのが神様の重要な原則であり法則です。私たちの古い人は滅びていくもの、有限なものだけを追い求めようとします。また目に見えるものが全てだと考える世俗的な価値観に従わせようとします。そのためどれほど努力して生きても、ある瞬間自分が永遠のためには何もしてこなかったことに気づき、深いため息をつくのです。この事実を直視する人こそ滅びていく古い人を脱ぎ捨てることができます。私たちが捨てなければならない古い人の二つ目の特徴は、人を欺く情欲によって引きずられるということです。イエス様は交渉外を始められる時、バプテスマのヨハネから洗礼を受けられ、荒野で40日間断食されました。そして断食が終わり、その終わりに悪魔から試みを受けられました。荒野とは食べ物がない場所、何も満たされない場所です。荒野と最も対照的なのはエデンの園です。アダムとエヴァが住んだエデンの園は何でも食べることができて、足りないものがないところでした。しかし彼らは情欲に引きずられ、園を出なければなりませんでした。悪魔は完全な環境であるエデンでもアダムとエヴァを誘惑し、全てが極限の荒野でもイエス様を誘惑しました。ですから悪魔の誘惑のない場所は存在しないと言えます。私たちはしばしばより多くを所有できれば、もっと良い地位につけば、今よりも少しだけ環境が整えば、どの誘惑にも負けず神様だけを全く心で仕えることができると思い、そのようになることを祈り努力します。しかしそんな完璧な環境はありません。私たちがどこにいても人を欺く情欲に引きずられるなら、古い人を脱ぎ捨てることはできません。ガラテヤ人への手紙5章16節から17節です。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。歩むとは歩くという意味です。自分はどこに向かって歩こうと、その歩みが私を作ります。今の自分は今まで自分が歩んできたものの総合である結果です。私たちが人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるかと 捨てられないか、新しい人を見てきたか来ていないかの基準は、今何に従って歩んでいるか、つまり肉の欲に従うか聖霊様に従うかにかかっています。今日は宗教改革手術です。1517年10月31日ドイツのマルティン・ルターが宗教改革の旗印を掲げてから 今年で508周年を迎える手術です。ルターだけでなく、当時の腐敗したローマカトリック教会に立ち向かった改革者たちの思想を要約すると、誘惑の欲望に従って朽ちていく宗教的な古い習慣に従う古い人を脱ぎ捨て、新しい人をつけさせて着せてくださるのは、この世の物質や人間によって作られた制度慣習ではなく、ただ神様ご自身であり、神様の御言葉であるということでした。彼らが掲げた5つの旗印があります。聖書のみ、キリストのみ、信仰のみ、恵みのみ、神様にのみ栄光です。これらを一つの文でまとめるなら、聖書に立ち返ろうとなります。神様の御言葉から離れてしまえば、個人はもちろん教会も必ず堕落し、神様が望まれる生き方は不可能になるという意味です。しかしこれは宗教改革の時代だけに当てはまるものではありません。クリスチャンはいつどこであっても、神様の御言葉だけが人を永遠に生かすことを信じ従うとき、教会は常に神様の真実な通路となり、世の使用、世の光としての役割を忠実に果たしてきました。しかし教会が神様の御言葉から離れ、神様以外のもので生きることができると信じるとき、教会は例外なく堕落しました。もしかすると宗教改革者たちが今の大韓民国の教会を見たなら、私たちが500年前に行ったことは一体何だったのかと嘆くかもしれません。宗教改革の生き方で生きていくということは、古い人を脱ぎ捨て新しい人を身で着なさいという神様の御言葉に従うことです。神様の御言葉はいつでも真理であり、いつもいつでも命です。私たちが神様の御言葉に従って生きるなら、改革という言葉を一度も口にしなくとも、誰よりも改革的な生き方をしていることになります。改革の人生は単にスローガンを叫ぶことで成し遂げられるのではありません。教会は建物や制度ではなく、教会を作り上げる人々、つまり主を主人としてお迎えしている私たち自身が教会ではないでしょうか。つまり教会を改革するということは、常に自分自身がまず改革されることを意味します。私たちもそれぞれ自分自身を振り返ってみましょう。そして教会は教会らしさを、牧会者は牧会者らしさを、信徒は信徒らしさを守っていきましょう。私たち皆、他の人や社会を改革しようとする前に、自分自身のための改革者となりましょう。神様を信じたとしても、情欲を満たしてくれるように見える古い習慣に従っているなら、その古い人を脱ぎ捨てましょう。そして主に捉えてくださったものを得るように走っていく新しい人を見てきた人になりましょう。私たちがそのように生きるとき、私たちは命を生かす命の通路となり、そんな私たちが集まる教会は、この世とこの時代を清く明るくする主の通路となるのです。お祈りいたしましょう。父なる神様、信仰の本質を失えば祭司のように区別された務めを行って神様に仕えているとしても、極めて 世俗的になりうること、また神様を礼拝する聖殿でさえ欲望が支配し、世俗的な価値観が押し流すように流れてしまうことを気づかせてくださり感謝します。私たちが敬虔に見える仕事をすれば、信仰の人となったり区別された人となれると錯覚しないようにしてくださり、どんな働きをし、どんな奉仕をするにしても、まず私たち自身が信仰の人となり区別された人になることで、私たちの行いが信仰の行いとなり区別された奉仕となるようにしてください。父なる神様、私たちは人を欺く情欲によって滅びていく古い人ではなく、義と真理の清さによって作られた新しい人を身で着るものであることを忘れないようにしてください。私たちが真に主が捉えてくださったものを得るように、教会の教会らしさと信徒の信徒らしさを守ることで、私たちの信仰と生活が真に聖なる宮へと形作られていき、神様が住まわれるお住まいとなるようにしてください。そうして世俗的な価値観の波が力強く押し寄せるこの世にあっても、永遠の命の水である主を目的とし、主と共に歩めるようにしてくださり、そしてそのために常に神様の御言葉へと立ち返る信仰の人とならしてください。時が経つほどに古い人を脱ぎ捨て、新しい人を身で着ることで、他の人々から改革すべき対象となるのではなく、むしろ私たちによって家庭と職場、そして社会が改革されるように導いてください。この時以降、真にまさに古い人を脱ぎ捨て、新しい人を身で着るものとならせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。